こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。成田悠介の22世紀の資本主義、やがてお金は絶滅するわ、生成 AI。株価、仮想通貨、データ化された生活が同時に進む時代を背景に、資本主義とお金の未来を考察する経済思想書である文春新書として刊行された本書は、実務的な投資指南や制度改革案ではなく、数十年から100年単位で社会の配分原理がどう変わり得るかを描く思考実験に近い。中心にあるのは、資本主義があらゆる価値を市場に取り込みながら加速した先で、お金そのものが不要になる可能性である。著者は市場国家共同体という既存の仕組みの限界を見据え、データとアルゴリズムが資源配分や意思決定を担う未来像を提示する。断定的な予言ではなく、現代の経済観を揺さぶるための挑発的な構想として読むべき一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、すべてが資本主義になる時代への診断。本書の出発点は、資本主義が単なる市場制度ではなく、価値を発見し、測定し、交換可能なものへ変換していく巨大な仕組みとして拡張しているという見方である。株式市場、暗号資産、ブランド価値、プラットフォーム企業の評価などは、現在の利益だけでなく、将来への期待や物語までも価格に織り込む。著者はこの性質を資本主義の強さであると同時に危うさとして扱う。価値が数字に変換されるほど、人間の活動は流動化し、投資対象になり、短期的な評価にさらされるからである。ただし本書は資本主義を単純に悪とみなすのではない。わしろ、資本主義が未知の価値を掘り起こす能力を持つからこそ、その暴走の先に何が現れるのかを問う。ここで重要なのは、資本主義批判が対抗的な共同体回帰ではなく、加速した資本主義の内部から次の配分原理を考える形で展開される点である。次に、お金を便利な道具ではなく関係を切断する装置として見る。本書はお金を単なる交換手段や価値尺度としてだけでなく、人間関係を一旦清算し、見知らぬ他者同士の取引を可能にする装置として捉える。共同体の内部では貸し借り、恩、信頼、記憶といった関係が交換を支える。しかし社会の規模が拡大し、相手の履歴を覚えられなくなると、お金が関係の記憶を代替する。支払いが終われば取引関係は原則として終了する。この機能は効率的だが、同時に人間の行為を冷たく切り分ける。愛情、失態、注意、評判、時間までが価格付けされると、もともと継続的な関係の中にあったものまで1回ごとの取引に変換される。本書が示すお金への違和感は、富の偏在だけに由来しない。お金が社会を広げる一方で、関係の厚みを薄くし、あらゆる意味を価格に圧縮してしまうことへの問題意識がある。さらに、測れる経済の限界と測れない経済の出現、資本主義は価値を測ることで広がってきたが、本書はその測定能力が極限に達したとき、逆説的に測れない経済が浮上すると考える。デジタル技術は人の行動、思考、健康状態、注意の向き先を細かく記録し、これまで市場化されにくかった領域まで評価対象にする。貧怠や心の動きまでも商品化される超資本主義的な方向である。しかし、すべてを数値にした瞬間に、人間の価値は市場価格だけでは把握できないことも明らかになる。友情、創造性、尊厳、偶然の出会い、長期的な信頼などはデータ化されても完全には価格へ還元できない。本書の面白さは、測定の拡大を単なる監視社会論としてではなく、資本主義が自己の前提を突き崩す契機として描く点にある。価格が万能でなくなるのは、非市場的価値が昔ながらに残るからではなく、市場化が進みすぎた結果として価格の荒さが見えてくるからである。そして、お金のないデータ資本主義という思考実験、本書の中心的な挑発は、やがてお金が消えてなくなるという仮説である。これは物々に交換への回帰ではなく、膨大な行動履歴や先行データをもとに、アルゴリズムが資源配分や意思決定を担う社会の構想である。例えば、招き猫アルゴリズムのような思考実験は、人々が何を必要とし、どのような配分が望ましいかを価格を介さずに推定する未来像を示す。現在の市場では、需要は支払い意思や購買力によって表現されるため、お金を持たない人の必要は軽視されやすい。データに基づく配分はこの歪みを補正する可能性を持つ一方で、誰がデータを管理し何を望ましいと判定するのかという問題を避けられない。本書はこの未来を単純な福音として提示するのではなく、価格という洗いが透明な仕組みが消えた後に、より見えにくい権力が生まれる危険も含めて考えさせる。最後に、政策提言ではなく前提を壊すための経済思想。本書は、実行可能な制度設計を順番に積み上げるタイプの経済書ではない。むしろ、ゆわ、比喩、極端な未来像を使い、読者が当然視している市場、国家共同体、お金の役割を一旦疑わせることに主眼がある。 そのため、具体的な政策メニューや移行手順を期待すると物足りなさを感じる可能性がある。だが、この抽象度こそ本書の性格でもある。現代の議論では成長か再分配か、規制か自由化か、投資か貯蓄はかといった既存の選択肢の中で考えがちである。本書はその手前で、そもそも価格で欲望を表す必要があるのか、国家が再分配を独占すべきなのか、共同体はどこまで人を支えられるのかを問う。読者に与える価値は即効性のある答えではなく、社会を動かす基本単位を別の角度から見直すための概念的な揺さぶりにある。結論として、22世紀の資本主義、やがてお金は絶滅するわ。資本主義の未来、 AI とデータによる社会設計、お金の役割の変化に関心がある読者に向いている。投資の方法や景気予測を知りたい人よりも、現在の市場経済がどのような前提の上に成り立ち、その前提が技術と社会変化によってどう崩れうるのかを考えたい人に適している。実務的な政策提言として読むと抽象的だが、知的な効用は大きい。お金を効率的な道具としてだけでなく、関係を切断し価値を単純化する制度として捉え直せるからである。類書の多くは、 AI が雇用をどう変えるか、資本主義をどう修正するか、富の格差をどう是正するかに焦点を当てる。本書はそれらより一段深く、価格市場、国家、共同体という配分の枠組み自体を疑う点で際立つ。現実的な回答集ではなく、経済を考える語彙を入れ替えるための本として読むと、その独自性がよく見える。ご支援いただける場合は、成田祐介。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。